お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちのために寝ずの番をしてくださって、私たちは今日の朝を迎えました。今日このようにして生きる命を与えてくださったのはあなたです。私たちは心を一つに合わせてあなたに祈り、あなたに賛美を捧げ、あなたの福音の言葉を聞くために今御前に祈り、聖書を開こうとしています。どうぞ主よ、私たちにお語りください。私たちの神様、あなたに対する不信仰をどうぞお許しください。そしてあなた以外のものに対する私たちの信心深さをどうぞお許しください。どうか今他のすべての声が沈黙しますように、ただ一心に静かに語りかけるあなたの声に私たちの耳を傾けさせてください。神様、あなたは十字架という愚かな手段によって私たちを救おうとなさいました。あなたの愚かさが私たちの賢さよりも強いからです。私たちのためにへりくだってくださった神様、あなたの御前でどうぞ私たちがへりくだることを学ぶことができ、主イエスキリストにあって新しい命の中でこの新しい一週間を歩み出していくことができるように私たちを助けてください。主イエスキリストの名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書のヨハネによる福音書第20章11節から18節までを朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第20章11節から18節まで、新約聖書の205ページです。私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第20章11節から18節まで。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのが見えた。天使たちが、女よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。誰かが私の主を取り去りました。どこに置いたのか分かりません。こう言って後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園の番人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのかどうぞおっしゃってください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてエブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私に触れてはいけない。まだ父のもとへ登っていないのだから。 私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父でありあなた方の父である方、また私の神でありあなた方の神である方のもとに私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところに行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。今日私たちがこうして耳を傾けて聞いているのは、聖書の中でも最も美しく、そして最も優しい物語です。その朝、マグダラのマリアはまだ早朝暗いうちにイエス様の墓にやってきました。しかしそこでマリアが見たものは、イエス様の墓に蓋をしてあったはずの石が動かされていたことです。墓荒らしがやってきた。彼女は思ってシモン・ペトロともう一人の弟子のところに走っていって、主が取り去られてしまった、どこに置いてあるのかわからない、告げました。ペテロももう一人の弟子も急いで走ってイエス様の墓にやってきた。二人は墓の中に入っていって、そこで何かを見て、二人は何かに納得をして、男たちはもう帰ってしまった。しかしマリアはたった一人で墓の外に取り残されて泣いていたのです。マリアは一人で墓の外で立って泣いていました。ペテロたちとは全然違う気持ちで、一人ぼっちで墓の外に立って泣いていた。マリアは墓の中をついに涙を流しながら身をかがめて覗き込みました。するとそこには白い衣を着た二人の天使がいたと聖書は伝えています。ところがマリアは二人の天使、しかも白い衣を着ている、そんな天使たちがその中にいたのを見ても特に驚いた様子も見られません。女よ、なぜ泣いているのか天使たちに聞かれても、誰かが私の主を取り去りました、どこに置いたのかわからない、そういうふうに答えるだけです。ましてマリアの背後からイエス様ご自身が近寄ってきて、女よ、なぜ泣いているのか、イエス様ご自身が尋ねた時にもやっぱりマリアは後ろを振り向いて声の主を見たけれども、それがイエスだとは分からなかった。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのかどうぞおっしゃってください、私が引き取りますから。マリアにはその目で見てもそこに立っておられるのが、自分に声をかけてきたのがイエス様だということは分かりませんでした。墓の中にいた二人の天使たちにも、それが天使だというふうには分からなかった。お墓の中に白い衣を着た天使がいたら、それちょっと普通では考えられない光景です。でもマリアは分からなかった。それどころかイエス様ご自身が本当に愛する、慕い祀るイエス様ご自身がそこにおられて、その顔を見ているはずなのにマリアには分かりませんでした。悲しみの中で、悲しみのあまり彼女の目は鈍くなっていたんです。 彼女の心は鈍くなっていたんです。悲しみに取りつかれて、彼女の心は、彼女の目は墓の中に吸い寄せられていて、そこに立って私に声をかけているのが主イエス様ご自身だ、あるいは天使がいて何か新しいことを告げようとしているっていうことも彼女には分からなかった。愛するものを失った、死の悲しみのためにもう心が摩耗して何も分からなかったと思います。マリアの悲しみがマリアの目を墓に吸い寄せていた。女よなぜ泣いているのか、天使も主イエス様ご自身も彼女に尋ねます。誰かが私の主を取り去りました、どこに置いたのか分かりません、主イエスがおられない、今どこにいるのかも分からない、それがマリアの悲しみです。このマリア、マグダラのマリア、この人一体どういう人だったのか、実は聖書を見てもそれほどたくさんのことが書いてあるわけではありません。いくつか分かることがあります。この人はかつて7つの悪霊をイエス様に追い出していただいたことがある。福音書を読むと書いてあります。7つの悪霊を追い出していただいた女、7つの悪霊に取り憑かれていたって一体どういう状態になっていたのか、まあ、その時の彼女の様子を描写しているような記事が聖書の中にないのでよくわからないですけれども、現代の言葉で言ったらその現れてくる症状というのは心の病であったのか、あるいは他の人から後ろ指を刺されるような生活を彼女はしていたということなのか。ルカによる福音書第7章というところを見てみると、一人の女の人が出てきます。罪の女と呼ばれている。イエス様がある金持ちの家でご飯を食べているとき、この女が家の中に入り込んできて自分の涙でイエス様の足を濡らして、その髪でイエス様の足を拭い、香油をイエス様の足に注いだ。名前が書いていないので誰だかわからないけれども、この人がマグダラのマリアだったんじゃないかというふうに推測する人は少なくありません。でそういうふうにこの女の人が、マリアかもしれない、この女の人がしている様子を見ながら、イエス様のことを食事に招待した人はこの女の人のことも、そしてそのままにさせておくイエス様のことも心の中で軽蔑しました。本当にこの人預言者だったら自分にこんなことしている女の正体分かっているはずなのに、この女は罪深い女なんだ、心の中でつぶやいた。マグダラのマリアという人はどこか罪の匂いがする人物です。しかし彼女は主イエスに救っていただいた、イエス様と出会って人生変わったんです。そしてイエス様信じた、彼女も弟子の一人になってイエス様の後についてきた。そして彼女は他の男の弟子たちがいなくなってしまった後もついていき続け、ついに十字架の下にまでイエス様に従い通し、そしてこの墓にも彼女はやってきた。心からイエス様を信じ、イエス様を愛してきました。その主イエスが十字架にかけられて、まして、その墓が3日目になったらもう暴かれている。イエス様のお体がここにない。空っぽの墓を見て、ペテロは、あるいはもう一人の弟子は、何かが始まっているということをもう信じ始めていたって聖書は言いますけれども、彼女はそんなことまだ信じられない。たった一人で取り残されて 泣いていたんです。誰かが主を、私の主を箱から取り去ったの。どこに置いたのか分からない。イエス様一体どこに行ってしまったのか。今イエス様どこにおられるのか私は分からない。このマリアの言葉、誰かが私の主を取り去りました、どこに置いたのか分かりません。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのかどうぞおっしゃってください。私があの方を引き取ります。意味は同じですよね。彼女が口にしたこの言葉は、2つの意味があると思います。2つのというか、二重の意味があると思います。1つは、文字通り、イエス様のご遺体が盗まれた。そういう、この時マリアが目の当たりにしていた、まあ、少なくとも彼女がそう思い込んでいた現実です。イエス様は取り去られてしまった。イエス様のお体一体どこに置かれているのか私には分からない。でもここにはもう一つの意味があると思います。もっと突っ込んだと言ってもいいし、あるいはもっと普遍的な言葉と言ってもいいかもしれません。主イエス様一体どこにおられるのですか。主イエス様が一体どこにおられるのか、今何をしているのか分かりません。イエス様は十字架にかけられた。イエス様はこれまでしてきたことはもう挫折してしまったのか。現にイエス様は今ここに私のそばにいてくださらないじゃないですか。イエス様は本当に私の祈りを聞いてくれてるんですか。祈りを聞いているのか聞いていないかもよくわからないし、あるいは聞いていたとしても結局イエス様は何もしてくれないじゃないですか。主をどこにおられるのですか。何をしておられるのですか。私には分かりません。このマリアの言葉はそういう意味でもあるんだと思います。だからこそマリアは自分のすぐ後ろにイエス様が来てくださって、あるいは後ろを見てそのお姿を見たとしても気づかなかったんです。あるいは気づかなかったというよりも気づけなかったんです。これは私たちへの問いです。主はどこにおられるのか、主イエス様は一体どこにおられるのか、今生きておられるのか。私には分かりませんってマリアは言いながら墓の中をじっと見つめていました。私たちはどうでしょうか。そういうことを思いながら、私はこのマリアの姿を思いながら、私たちの教会のたくさんの信仰の先輩たちのことを思って、この聖書を読みました。例えば紫すみ江さん、この方は本当にご自分のことを愛して大切に育ててくださったお父様、千代次さん、この方の亡くなったお父様の死ということが本当に大きな心の傷になっておられた。もっと私は父のためにすることができたんじゃないか。このお父様はキリスト者でいらした。その方の存在、その方の死というものを見つめながら人生生きてこられた方だと思います。あるいは山本進さん、この方は90歳過ぎてから洗礼を受けになりましたけれども、奥様の死が信仰に導かれた決定的なきっかけでした。愛する奥様が病床で洗礼を最後の最後に受けになった、その姿をご覧になって、それから数年してご自身も洗礼を受けた。愛する人の死を見つめながら、ご自身の死に備えるために自分自身も洗礼を受けます。 すみえさんもすすむさんもお二人とも愛する人の死、愛する人の死を見つめながら、しかしその死を見つめる中で主イエス様と出会いました。一体どうやって出会ったんだろうって思います。深い悲しみの中で、しかも死をめぐる悲しみの中で主イエス様と出会ったその秘密って一体どこにあるのか。今日聖書は私たちに一体どうやって墓の中に吸い寄せられている私たちの目が主イエスキリストの出会いに導かれるんだろうか。どういうふうに聖書は私たちに伝えているのか。イエス様は、主イエスキリストはマリアの後ろに立ってマリアに声をかけてくださいました。最初マリアの後ろにイエス様がおられて、なぜ泣いているのかと尋ねた時、彼女はそれがイエス様だということに気づきませんでした。後ろを振り向いて声の主を見たけれども、それが誰なのかは分からなかった。しかしもう一度イエス様が、今度はマリアと彼女の名前を呼んだ時、マリアは振り向いてラボニと呼んだというふうに聖書に書いてあります。ラボニ、この言葉はヘブライ語で意味は先生ということだというふうに聖書に書いてあります。ヘブライ語だった。つまりマグダラのマリアが普段口にしていた言葉です。イエス様とマリアが会話をしていた言葉です。新約聖書は書かれたのはギリシャ語ですけれども、まあ、今の時代に移すならばギリシャ語っていうのは英語のようなもので、この世界共通語、それに対してヘブライ語っていうのはローカルな言葉、まあ、日本語みたいな言葉です。普段はヘブライ語でマリアとイエス様は会話をし、マリアもそうだし他の弟子たちもイエス様のことをラボニ、先生って呼んでいたんでしょう。それは先生という彼女たちの心に響く言葉であって、マスターとかティーチャーとかそういう言葉じゃないんです。意味としては移すことができるでしょう。先生、ギリシャ語で言えば先生です。でも先生っていう風に意味だけを翻訳しても伝わらないんです。ヘブライ語でラボニって、例えばアーメンっていう言葉もそうです。本当にっていう、他の言葉に移せば意味としては本当にだけれども、アーメンという言葉でなければ伝わらないものがあるから、聖書はわざわざ私たちに、日本人である私たちにもアーメンという言葉の音も一緒に残して、ハレルヤという言葉もそうです。意味だけを伝えたのでは通じない。このラボニもそう、マリアはラボニって呼んだんです。それはマリアがいつもイエス様のことをお呼びしていた言葉です。そしてイエス様もマリアって彼女のことを呼んでいたんです。マリアと呼び、シモンと呼び、ヨハネと呼び、そうやって私の名前を呼んでいてくださったお方が私のことを呼んでいる、だからラボニって、マリアが答えた言葉をそのまんま伝えないわけにはいかなかった。マリアをラボニ、マリアのことをマリア名前で呼んでくださったから、彼女はイエス様がそこにおられるということに気づくことができた。そのことをとっても象徴的に私たちに伝えているのは、16節でマリアが、16節でイエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。彼女は振り向いて、14節を見るとこう言って後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた。そしてイエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。最初墓の中にいる天使と会話をしていて、誰か私の死を取り去りましたというふうに言っていたら、イエス様は後ろから近づいてきて、後ろを振り向いてそれに気づいてイエス様の顔を見たけれども分からずに、女よなぜ泣いているのかっていう会話をもう一度して、ずっとそっちの方を見ていたはずだけれども、でもイエスがマリアと言われた時に彼女は振り向いたと聖書は伝えています。 もう一回振り向いたんだったら、マリアはもう一度墓の中を見つめ直したのか。明らかにそうではない。一度目に振り返った時にもイエス様の方を見つめているし、そして二度目にマリアと言われた時にはやっぱり彼女は振り向いてイエス様を見つめてラボニと言ったって聖書は言っている。そういう意味では矛盾しているんです。明らかに矛盾している。でもそう書かないわけにはいかなかった。一度目は彼女の肉体の目は、彼女の肉眼は後ろに立っておられたイエスのことを見たのでしょう。しかしそれがイエスだとは分からなかった。しかしイエス様が彼女の名前を呼んでくださった時に、彼女はもう一度振り向いた。それは心の目も振り向いたんです。そしてそこにいて、私の名前を呼んでくださっているこの方は主イエスキリストだということに彼女は気づいた。一体何が私たちの目を振り向かせるのか、私たちの心の目を振り向かせるのか、それはイエスキリストが私の名前を呼んでくださったその声です。イエス様が私のことを呼んでくださっているというその声が私たちを振り向かせるんです。そして私たちは振り向いたとき、そこにおられる主イエスキリストを私たちもまたお呼びすることができる。ラボニ、その関連でとっても興味深いのは、ラボニと言って彼女はイエス様に触ろうとしたんでしょう。イエス様の手を取ろうとしたんでしょう。しかしイエス様おっしゃるんです。私に触れてはいけない。マリアはイエス様に触ることを許されなかった。どうしてなんだろう。彼女の気持ちを考えると、その手を取って抱きしめてあげたらどんなに嬉しかっただろうか。でもイエス様はそういうふうにはなさらなかった。そのことを許しにならなかった。私は思うんです、もしもここでマリアがイエス様の手を取ってイエス様の顔に触って、ああそれでよかった、嬉しいっていうふうに言ってこの話が終わっていたのだとしたら、私たちには結局関係のない話です。私たちはそういう意味でイエス様の体に触ることはできない。ああよかったねマリア、こうしてマリアは幸せに暮らしましたという話に終わってしまうと思います。でもイエス様はそのことを許さなかった。だからこそこれが私たちの物語でもある。大事なのはイエス様に触ることじゃないんです。イエス様を肉眼で見ることじゃないんです。彼女は肉眼で見ることによっても、イエス様に触ろうとすることによっても、そのことによってイエス様のことを信じたんじゃない。一体どうやって彼女はイエス様を信じイエス様と出会ったのか。マリア、イエス様が呼んでくださったから、私の名前をイエス様が呼んでくださったから、ここにいる私のことをイエス様が見つけて、その私にイエス様が声をかけて私の名前を呼んでくださっているっていうその事実を知った時に、彼女は信じたんです。彼女はイエス様と出会ったんです。そしてその声は今も私たちに響いています。イエス様は私たちのことも呼んでくださっているんです。私たちの名前をこの方は呼んでくださる。だからイエス様は彼女に言ったんです。急いで私の兄弟であるあの弟子たちのところに行け、私の兄弟、私たちのこともそういうふうに呼んでくださっている、私の兄弟、私の兄弟と言いながら私たちの名前を呼び、私の父である神、そしてその神があなたの父である神なんだ、私の兄弟よ、私の姉妹よ、私は神のことに誇る。その私があなたの名前を呼び続ける。私は主を見ました。マグダラのマリアはそういうふうに言ってイエス様の復活の証人になりました。私は主を見ました。私は主と出会いました。私の名前を呼んでくださる主と出会いました。あなたの兄弟である主と出会いました。あなたの姉妹である主と私は出会いました。 そのマリアの証言の言葉は私たちのところにも届けられています。私たちの名前を呼んでくださる方が今日私たちを呼んでおられます。私の声を聞けと私たちを今呼びかけているお方のその声によって私たちは命をいただくのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞキリストの声を私たちに響かせ続けていてください。どうかキリストのその御声によって私たちがこの1週間平和に生きることができるように導いてください。どうぞそのキリストの御声によって私たちをこの1週間新しい命に生かしてください。主イエスキリストの名前によって祈り願います。アーメン。